はい、それでは3本目ですね。
はい。
1本目でもですね、少し、予告をしましたけども、
はいはい。
3本目はメッセージテーマの、私の五月病というものに対しての、皆さんからいただいたメッセージですね。はい、これをご紹介しながら、いきたいと思うんですけども。
お、
はい。今回もですね、皆さん、何つもありがとうございました。
あ、そうですね。ありがとうございました。
は
い、
ご紹介したいと思うんですが、じゃあ早速 SF さんよろしくお願いします。
はい。はい、じゃあまず一人目からいきますね。ラジオネームアーティストさん。は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、学生時代、ゴールデンウィークに遊びほうけた結果、休み明けの学校が億劫で3日間休んでしまいました。友達が学校に来いよと何度も連絡してくれて、ようやく重い腰を上げましたが、もし連絡が来なかったらと思うとゾッとします。
真面目だすごい真面目だ。
これあれなんどうなんですかね、学校学生っていうのは、
うん、
あの中高なんですかね、それとも大学なんですかね。
大学じゃないですかね。
まあ友達がそういう連絡するっていうと、まあ大学かな。あとそんなに休んだりしてもね、中高だったらなんか結構問題になりそうですし、ね、
そうね、中高であんまり休むのを考えづらいのは多分大学生じゃないかな。
大学生はまあでも人にもよるんでしょうけど、割とずっと自由な時間の使い方ができるから、
そうそう、別に3日休んだところでどうにも
まあね
っていう気がするので、まあね、じゃあひょっとしたら大学生じゃないんですかね、わかりませんが、
まあでもずるずる学校が億劫っていうのは分かるような気がしますけどね。
そうですね。
猫屋さんはあんこうサボったりとかって知ったりしたんですか？
しなかったですね。やっぱりいろんな観点がありましたけども、もちろんその直接的な意味では授業に出ないと、あの分かんなくなっちゃったんですけども、はい、まあ下世話な話ね、お金を親から出していただいてたんで、
はい
ね、ちょっと申し訳ないなっていう気持ちもあり、
はいはい、
基本的に休まなかったですね。
それもまあ真面目だと思いますけど、
ね、私真面目ですもんだって。何をおっしゃるんですか。
あ、じゃあ今日、あ、この人はまあ休んでるからダメだけど、うん、基本的にはちゃんと思い起こしを上げたから、まあまあまあまあ頑張ったかなぐらいの感じなんですか、ね、ですね。僕もねあんまり休まなかったですね。
あなただと真面目じゃないですか。
あ、そうですか。
あなた真面目ですよ。クソ真面目ですよ。
ありがとうございます。いやでも結構不真面目なんですけど、ね、
そうです
か。全くサボったことがないわけではないんですけど、うん、ただ、うん、やっぱり僕も、うん、分かんなくなっちゃうんですよね。学校の勉強って一回出なくなるだけで、
そうですね、
うんうん、でそれがさらに億劫に、徐々に億劫にさせていく理由にもなりますかね、一回休むとね。
そうですね。
だからなんか結構一元とか嫌だなと思いつつ、なんやかんやでちゃんと出るみたいな人間だった気がします ね。
そうなんですね。
だからこの人も多分そのなんかこう最初の気持ちがゴールデンウィーク明けの1日目で負けちゃったのかもしれないですね。
はい、
いやもう本当良かったですよね。3日でなんとかその友達に恵まれてたんでしょうね。何度も連絡してくれてて、
そ、ね、
僕そんな連絡してくれるような友達いなかったんでね、本当羨ましい限りです。
そうですね、私もそうでした、そういえば。
同じ授業だって大学とかで受けるとかありました？友達とい
なかったもん、友達が一人も。
ああ、僕も少なかった、限りなく少なかった。なんかクラスみたいなのがかろうじてあって、あの1年生とか2年生ぐらいの時、それでもう強制的に会う人がいて、そこからちょっとだけ友達が1人とか2人とかいたぐらいで、はい、もう全然でしたね。
今なと思うけど、大学生活なんかと遊んどきゃいいんだよ。
そうですか。
そうだよ、だって大学の勉強なんか何一つ今役立ってないもの。
本当に
本当にだって役立ってますか。
でもなんか僕はもうちょっと勉強しとけばよかったなって思いますけどね、あまりにも自分が不甲斐ないので。あ、でも今勉強すればいいのか。
うんうん、っていうかその大学の学問っていうよりも人生経験っていうところじゃないですか。
あ、まあそうかもしれないですけどね。
あ、そんだけよかったなと思うな。
あ、
まあまあいいや。
なるほどね、ありがとうございました。
でそもそもなんですけども、
はい、
五月病っていうものがどういうものかっていうのを、
あ、確かに
お伝えし忘れておりましたですね、
うん、はい、
まあ、私も実は知らなくて、
はいはい、
ちょっとまあね、ウィキなんとかで調べてまいりましたけども、
僕もしました。
はい、まずそもそも五月病とは、
はい、
はい、新入社員や大学の新入生などに見られる新しい環境に適応できないことに起因する精神的な症状の総称であると。
ああそうなんですか。
一応こういう定義があるらしいんですけども、でもね基本的にはそれをもっと普遍させてね、
みん
な、なんかこの新しい環境に対応できないもの全部もうゴールデンウィーク明け頃にさ、
そうなんですよね、休んじゃうとね、またこう、うん、
っていうような感じで使ってるじゃないですか、
はい、
で今回の5月病っていうところもそういうような感じで捉えていただいて、ね、大きくね、はい、別に新入社員とか新入生じゃなくても、
うん、
別に異動があったらなしに関わらずですね、なんとなく5月に感じるものっていうことで募集しましたし、
はい、
寄せられたものも大体そういうのが多かったような気がするんですが、
そうですね、
はい、では次私の方の、メールなんですけども、
はいはい、
ラジオネーム春風さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私にとって5月の悩み事は花、フラワーです。
おう、う
ん、花と病気というと、皆さん花粉症のことを想像するかもしれませんが、
はい、
私を悩ませているのは花の香りです。
へえ。
花の粘膜が弱いのか何なのか、強めの香りを持つ花が大の苦手なんです。
はい。
沈丁花、栗、バラ、ユリ、金木犀、
はいはい、
これらの咲いているところに差し掛かると息を止めるか口でしか息ができません。
あ、
全ての花が梅くらいほのかな香りしかさせなければいいのにというふうにいつも思います。
はい。
花の匂いは受粉してもらうための昆虫をおびき寄せる効果があるという説もあるそうですので、これらの匂いの強い花に惹かれる人たちは昆虫と同類なんだなと哀れに思うようにしています。本当はそんなことを考える私が哀れなんでしょうね。
ああ、多分ここまで考えが及んでしまうぐらい辛いんでしょうね。
辛いんでしょうね。実際その並べてらっしゃった沈丁花、栗、バラ、ユリ、金木犀、かなり全部の季節、まあ、冬はありませんけど、
はい、
ありますんでね、かなり辛いでしょうね。
僕どれか、ユリとか金木犀の香りは嗅いだことありますけど、
はい、
やっぱ強いですよね。花知らなくても、ね、あ、なんかすごい金木犀の香りとかって分かりますもん、
はい。金木犀がほのかに香ってくるぐらいだと、
うん、
まあ、秋が来たなみたいな感じになるんですけど、
はい、
私もねこういうの分かるんですよ。ちょっと鼻の強いのが苦手で。
あ、
だから香水もさ少しこうふわっと香るぐらいだといいじゃないですか。
そうですね。
すげえもうギンギンにかけてる、まあ、おばちゃん
かけ方の分からない人たちなんですかね。そう、香水なんて本当ちょっと香るぐらいが良くて、
そうそう、
あの女性は結構かけてる人多いですけど、
はい、
男性でもさりげなくかけてる人とかがいて、上司とか結構いるんですけど、
はい、
そういう人を見るとなんかかっこいいなって思ったりするところもあったりとかするんで ね、
う
ん、
そうすね、
その印象とかも変わるんで使い方次第なんだろうなと思うんですけど、その何かけすぎとかしちゃうと逆に ね、もう鼻についちゃうってイライラしちゃうみたいな感じなんでしょうね。
まあ、本来の使い方っていう意味 の、 その香水だと本当に体臭を隠すための使い方 で、
まあでね、
西洋の人間だとお風呂に1週間に1回しか入らないとか言って、うん、バーってかけるんでしょうけど、日本人はそういうことないんで ね、
ない
んでね、ほのかな感じがいいと思うんです
け
ど、はい、ね、確かにね、私もね特に栗の花苦手なんですよね。
栗の花ってどんな香りなんですかね。
絶対ね嗅ぎ変えたことがある匂いですよ、ね、
ある、
うん、あのなんだっけな、椎名林檎が出していた、
はい、
アルバムのタイトル、
ね、ああ、ありましたね。はいはい。
なかなかな。カルビザーメン、クリタンって ですね。
はい。はい、
まあこれ別に普通のだってタイトルですからね。何の問題もない。
はい。
ね、だから最近、まあ栗って実はね、花咲くの6月なんで。
あ、じゃあこれから。
ちょっとなんですけど、もうね、あの、道歩いてると、あ、栗の花匂いするなって瞬間ありますよ。
へぇー。
臭いな、生臭いなと思うんですけど。
はいはい。
ね。ちょっと、突っ込んだこと言ってよろしいでしょうか。
はい、うん、なんでしょう。
あのね、少しこう高度な変態な感じを考えたんですよ。
は、はい、
はい、まあ、別に独り言を話すんで、
あ、はい、
はい、聞き流していただきたいんですけど、
はい、
栗の花っていうのはさっきも言いましたけども、あのね、椎名林檎さんも言ってた通り、
はい、
まあ、男性のそのものにこう匂い似てるということがございまして、
はい、はいはい、
栗の花っていうのはね、私もちょっと、あ、似てるなって思う瞬間があるんですけども、
はあ、
で普通にその栗の花が咲いているところあたりってのはそういう匂いがずっとしてるわけですよね。
はい、
うん、まあそれは本当に栗の花ですよ、当たり前です
けど、はい、
でそこにこう全然知らない道歩いてる女子中学生高校生とかこう前に通ってると、
はい、
私もそこ通りますよね、
はい、
で栗の花がふわーんと匂うわけじゃないですか、
はい、
ねみたいなねっつこの匂いねみたいな、そういうねことね考えたりしてね、あ、これなかなか高度な変態だなと思ってね、僕はちょっとね一本またね歩みを進めましたね。
ああ、すごい発想ですね。
まあ、本当にもうそういうことぐらいしかね最近楽しくない、
その
この世は本当楽しくなかなかなくてさ
あ、じゃあそれはとても楽しいエピソードとして。
そうだね。
じゃあむしろこれからはそういう、
昨日思い出したんだよこういうこと。
あ、なるほど。じゃあもうあと1ヶ月もすればその、ね、実際にそれも楽しめるかもしれない。じゃあまずは栗の木、木なんですかね、
花、
はい、花
木って、あ、木だね。
じゃあそれを探して、
そうだね。
そこにちょっとあの
歩いてる時には、
歩いてる時にはそう、その周りに
この匂わせてるのはみたいな感じでね、そうそうそう、こう想像してるわけです
よ。なんなら女子中学生とかが通ってくれたらいいなみたいな感じなんですかね。
うん、そうそうそうそう。多分女子はまあ臭いは臭いなと思ってるんでしょうけど、
はい。
実はっていうことを後ろから思ってるっていう。
ひどい。
変態なんですかね。春風さんすいません、こんなあの変な話。
本当ですよ。本当すいませんでした。はい、じゃあ次の方いきますね。はい、ラジオネームフレッシュさん。先月就職したのですが、はい、仕事内容は楽しいものの仕事を見てくれる先輩が高圧的で辛いですと。
うん、
何かミスをするとすぐ怒鳴ってくるし、最近ではちょっとした言葉遣いにもいちいちケチをつけていきます。どんどん会社に行くのが憂鬱になっています。休み明けちゃんと会社に行けるか心配です。もうちょっとこれ心配ですね、本当に。
まあ正直5月病とは関係ない気がしますけども、まあでもこの時期のね、
そうそうそう、
就職されて1ヶ月ちょっと。
本当に新たなその環境にまだこう馴染めない、そういう人がいるってことなんですかね。
そうですね。社内環境どうですか？
そう、まあ、いちいちケチつけてくるとかそういうのはないんですけど、はい、独特の、なんですかね、雰囲気っていうのがあるなぁとは思いますね。
まあ実際ね、セーフさんの職務もバッタバッタと人が辞めていくっていう感じ
ですね。はい、そうですね。人の出入りも激しいですしね、はい、その会社を辞めるとかじゃなくても移動が多かったりとかするんで、結構人の流れが激しくって、まあで、僕はとはいえ、その、前にいた課に結構4年ぐらいいたんで、そこの雰囲気に慣れてたんです。今いるところに移ってきた時は結構カルチャーショックが多くってですね。まあ、そんなにほんわかした感じの雰囲気で、みんな仲良くてお菓子を配り合うような仲なんですけど、なんかね、なんかこう、僕が馴染めてない気がして、なんでなんだろうなっていつも思うんですけどね。これを本当会社の人が聞いてないことを祈るばかりなんですけど、なんかの件で聞いてしまっても触れないでください。仲良くやってますということです。はい。
セイフさんそういうなんか上っ面な感じが多いですよね。
そうですね。
この辺はね、本当にこう改めた方がいいってんじゃないですけど、
うん、
もう一度見つめ直した方がいいんじゃないかなっていう気がしますけどね。会社の人はしょうがないんだけど、
いや、ただね、僕のその、はい、なんか言ったとしてどうにもなるかならないようななんか、うん、変なそっちの団結力があるので、まあそこに染まってしまえばいいんでしょうけど、
はい、
なんか気に入らないというかね。
そうですか。
あ、なんかすごいこと言っちゃったかもしれないけど、
会社の場合はもうそこに所属しないとしょうがないのはあるんですけども、
はい、
まあね、ご友人と言えるかわからないようなご友人、
はい、
ねとかもね、もう一度見つめ直したのかなっていう気はしますよ私。
まあまあまあ、でも少ない喜びで十分幸せみたいな。
そうですか。
そうです。まだ関わってくれるだけいいです。本当に。多分、めんどくさいと思うんですよ、僕。
はい。
はい。なので、フレッシュさんはこういう風にならないように、うまいことその先輩とね、折り合いをつけてやっていければ、いただければと思いますね。
はい。
ゴールデンウィーク明けてますけど、ちゃんといけてるか心配ですね。本当、頑張ってください。ありがとうございました。
ありがとうございます。続きまして、ラジオネーム、社会不適合さん。すごい名前ですね。
すごいですね。
私の5月病は睡眠です。春眠、暁を覚えずという言葉もありますが、まさにその通り。
はい、
何時間寝ても眠り足りないほどです。
うん、
とにかく朝方、眠さがきつくてきつくて。
なるほど。
会社から帰ってきて、夕飯を食べ、風呂に入って、8時には布団に入る。
早い。
翌朝7時まで、11時間寝てもダメです。
あら
ー。どうにもならず、今は昼まで眠れるような身分になりました。
あらららら。
平たく言うと会社を辞めました。
はい。
今は休職中なのですが、夜勤の仕事をしようかなと考えています。
なんか、
これは実際ね、その病気の可能性がありますからね。
そうですね。どうなんでしょう、今だけなんですかね、その眠いのは。 例えば、ね、夏ぐらいになったら落ち着くんですかね。
でも会社を辞めるほどのことってなるともう年がら年中なんでしょうね。
そうですよね、う
ん、ちょっと実際睡眠外来とか最近増えてますんで、
はい、
一回検査してもいいかもしれないんですけども、
うん、
まあ、確かにそういう風に、なんていうんですかね、ライフサイクル、体内時計が狂っているんだとしたら、まあ、夜勤の仕事もね、一つ手かもしれませんね。
そうですね、ちょっと変えてみるというのは手かもしれないですね。
昼頃まで寝て夜働いてっていうね、うん、お金も貯まるでしょうしね。
そうですね、うん、僕も結構その寝ることが好きなので、
はい、
寝られるならばいつまでも寝たいんですけど、
そうですね、
なんかこうある時間を超えると寝すぎの方が逆にこうくたびれるというか、ね、なんか眠気が取れないみたいな傾向があって、
あります、ね、ありますね、私もそうですそれ、
うん、だからなんかこう、まあ、どうせどの時間でも寝足りない感じならば、まあ、その生活が成り立つ程度の睡眠でちょっと慣れるまで我慢するしかないのかなっていうのが僕の感じたことなんですけど、でも実際本当にそのなんか、ね、病気とかであるならばね、そういうなんか勝手な荒療をしちゃってなんか変になっちゃうのも良くないんでね。
なるほど、
やっぱり一度は見てもらった方がいいのかもしれないですね。
そうですね、最近そういうの本当増えてますんでね、
うんうん、あんまそのなんか変な抵抗とか持たず、はい、なんか気軽な気持ちで見てもらうといいのかもしれないです ね、
そうですね、
結構そういう人も増えてるんじゃないかな、うん、こんな世の中ですし、
気にしすぎちゃうとまたかえってそれがね、そうそうそうそう、良くなったりしますからね、
うん、
はい、メールありがとうございました。
ありがとうございました、はい、じゃあ次こちらですね、ラジオネーム毎日5月病さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
SF さん、猫屋さん、こんにちは。
はい、こん
にちは。こんにちは。私の場合、毎日が5月病です。あ、なんかちょっと大変ですね。毎日毎日家事をこなしているのに、旦那も子供もそれは当たり前のように感謝の一つもないのです。何のために私は生きているのかわからなくなってきました、
うん。
今日は母の日だし何かあるのかな、ないんだろうな、というメールですね。
なるほど。
あー、ってことはこれは、主婦なんですかね。
そうですね。
お母さん。ね、家事を頑張ってるのに、
うん。主婦の方ですかね。
うん。いやー、でもこれは確かに、僕も一人暮らしをしだして、
はい、
こう、親、母親はすごいなと思ったんですけど、
はい、
その、家事って、まあね、対価がないし、しかもなんか子供とかもそれをやってる姿しか知らないから、
はい、
当たり前だとやっぱ思うわけですよね。
そうですね。
で、旦那さんはお金を稼いできて、こう、それを渡してやりくりしろって言ってるわけですから、
まあ、
本当に専業主婦の人とかはね、
はい、
なんか、ちゃんとやってるのになんか、こう、かしこまった感じになっちゃってたりとかして、なんか、ね、本当、今日とか、母の日ですからね、なんかやって、あげた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、これを旦那さんや子供が聞いてるかっていうとちょっと微妙ですからね。
まあそうですね。
内容がないようなだけに。ああ、なんかちょっとね、かわいそうですね。
どう、まあ、お子さんがいてそれを育てているということならば、まあまあ、うん、いいかなという気はしますけども、
はい。
その世の女性のですね、
はい。
その、家事はなんかその、もしお金に換算すればこれだけのものでものすごい大変なのよって言ってるのがね、私大嫌いなんです
と言いますと、
それこそ昔のね、50年60年前の、
はい、
主婦の方の作業量を考えればそれはそうだと思うんですけど、
あ、はい、
最近だって全部ボタン1個で洗濯できるし、
はい、
ね、お掃除も簡単だし、
はい、
ってなると、
あ、なるほど、
って思うんですよ。
あー、確かにね、
思うよ。だってそんなね、毎日毎日もちろんやっていらっしゃるのは分かりますが、
はい、
うん、そんな言うことはねえだろうって、まあ、子供の育てるのは多分大変だと思うんですけど、
うん、
一から全部やってね。
そうですね、
うん、
家事はまあ男でもできますからね。
そうです。だからそういうことを言う女性はろくなもんじゃないと僕は思うんですよね。
まあでもほら、分担してやるていくみたいな感じなんですかね。
そうですね。お互いがその自分は家事やって、で、じゃあその一方でそのじゃあ、外で稼いで生きてくれる旦那さんに同じように感謝をしているのかっていうことになるんですか。まあお互いがお互いのことを思い合ってね、
うん、
やれたらいいんじゃないですかね。
そうですね、うん、多分じゃあ、まあでもそういうことを言う人っていうのは旦那さんも大事にし、その奥さんのことを存在に扱っ ている分もあるんじゃないですかね、
う
ん、
まあですからね、お互いお互いもうちょっとね、うん、考えてやったらいいんじゃないですかね。
そうですね、こういう母の日とか父の日とかそういうのもありますし、こう改めて考える機会になったらいいんじゃないかなと思います、
はい、
あの毎日五月病さんもね、あのきっと旦那さん子供、まあ家事についてはそうかもしれないですけど、きっとあなたのことをね大事に持ってくれてると思う。笑っちゃいけないですね、失礼しましたと思うんでね、あの諦めず、あの続けていただければと思いますね。ひょっ
としたらなんか今日サプライズでね、母の日あるかもしれませんね。
そうですよ、うん、なんかきっとお子さんだってその学校とかね、いくつなのか分かりませんけど、そういうところでなんかお母さんに感謝しましょうみたいなのをもしかしたらやってたりとかするかもしれないんでね。
そうですね、
ぜひぜひあのサプライズを楽しみに待っててくださいよ。
そうですね、
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。まだ時間ありますんで、
はい、
メールまだありますんでお読みしたいと思うんですが、
はい、
ラジオネーム踊るマハラジャさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の五月病対策は、あ、対策なんですね。五月病対策は就職活動をしている学生を見ることです。
う、
うん、私自身就職活動に苦労した世代ですので、リクルートスーツに身を包んだ学生たちの姿を見るのは何とも複雑な心境ではありますが、
あ、そうですね、
とびきりフレッシュな彼ら彼女らを見るとなんか頑張れそうな気がするんです。率直に言うと女子大生のリクルートスーツ萌えです
あ、
話が違ってきましたね。
はい、
最近までは茶髪で遊んでいたような女の子たちが髪を黒に染め直し、
はい、
真面目そうな装いで慣れない黒のパンプスで足早に歩いていく風景がとても好きなのです。
うん、はい、
せちぐらい世の中ですから彼女たちの就職活動も苦労の連続でしょうが、それはさておき私にとってはその存在が清涼剤です。変態紳士ですね。
そうですね、うん、なんか誰かなんか似たような人もいそうなもんですけど、
私も非常にこれは共感できますですね。
まあなんだろう、そのリクルートスーツ萌えっていうのが分からなくもないなとは僕も思いますよ、はい、そのやっぱり行き来してますよね、大変なんだとは思うんですけど、
まあ、実際ね夢に向かって進んでるっていうのがありますからね、
うん、そう、なんか慣れない場所とかでこう地図とか片手にこうキョロキョロしてたりとかする姿とか見ると、そうそうそう、
分かってらっしゃるね。
そう、初々しいというか、なんか大変だろうけど頑張れよっていう気持ちにもなりますし、なんか自分もそういう時代があったなって思うとね、
そうですね、
なんかもうちょっと頑張れるんじゃないかとかって思ったりとかしますからね。そういう意味では分かるんですけど、その何ですかね、はい、こう萌えか
これはですね、私はそのかなり前からこれは主張してまして、
はい、
あのいろんなところでこれは説を披露しておるんですけども、
はい、
まあこの時期まさに5月4月5月あたりに一つのその就職活動の山がありますよね。
ありますね、
春採用みたいな
の、はい、
でこの春採用でまあ実際なんていうんですかね、初めてじゃないですけど就職活動っていうところにこう飛び込んでいってる人もいるわけじゃないですか。本当はもっと早く年が明ける前から始まってたりしますけども、
はい、
まあこの4月5月あたりが主戦場になりますよね。
はい、そうですね。
でこういう時期に活動している彼らをですね、私はその就職活動の春活動と呼んでまして、
まあ活動は ね春、
この時期ねこうピチピチっと、はい、あの若い感じでいくわけです
よ。そうですね。
で翻って一回その採用が一段落しまして、まあ、夏休みを迎えて、
はい、
でもやっぱりもう泣いてもらったけどもうちょっと頑張れるかなっていうところに向けて、うん、秋採用ありますよね。
ありますね。
でここでもう一回リクルートスーツに身を包んで、
はい、
採用活動にまた戻っていくと、
はいはい、
でこれ私はね秋の戻り活動と呼んでるんですね。ねというこのリクルートスーツとこの活動のこの見事なこのねマッチング、これ私はねいろんなところで、ね、披露してるんですけども、
はい、あの反応は
いやなかなか香ばしい
感じ
帰ってきます、
ね、なるほどね、確かにそうですね、どちらもあのこう美味しいというかなんていうか
う、ね、プリプリのその春から脂が乗った秋まで、
ね、はい、なるほどね、
楽しめるんですよ。
ちょっと余裕が出てきたというか、そうそうそう
ね、
そうですね、なるほど、なんか分かる気がしますね。それは
一つリクルートスーツとってもいろんなねまた見え方があるんだっていうね、うん、まあ、清涼剤でしょうね。
この踊るマハラジャさんもそういうのあるんでしょうかね、
かもしれませんね。
なるほど、
いやどうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい、じゃあもう一つぐらいいきますかね、
はい、最後に、
はい、ラジオネームくるってないさん、
はい、
くるってないさん、はい、ありがとうございます、 ゴールデンウィークはめったにできないことをと思って、高尾登山や給油に会うなどそれなりに活動しましたと、
はい、
ただそれでお金がとっと減ったので今月の生活がままならないという別の問題が発生しています、
うん、
さらに休み明けの仕事が以前にも増して難しい仕事作業となっており日に日に疲弊していますと、うん、どうすれば気持ちを切り替えることができるでしょうか、
うんうん、知りません。
本当ですよね
これどう考えてもこれ SF さんですね
ん？でも、狂ってないさんですよ。
う
ん、
あ、そうですか。
あ、でも、ブログ名がノーマットですからね。
そうですね。
そういうことなのかな。
はい。まあ、そうですか。やっぱりまたお金がどっと減ってしまうということでね。
あ、まあ、思ったほど減らなかったので、まだ救いはあったなって思うんですけど。
そうですか。
うん。ただ、まあ、ちょっとね、本当なんか、なんか、仕事の、一段落が、ゴールデンウィーク前にあったんで、
はい、
まあ、気分よく、再開できるかなと思ったんですけど、
ええ、
なんか、物々しい雰囲気になってて、毎日一緒に働いてる人とこう、なんか、はぁとかって言ってるような日々ですね。
なるほど。
なんかね、こう、いい感じに気持ちの切り替えができればいいなと思ってるんですけどね、こればっかりはね、難しいですよね。ま
あ、そうですね。お金はどうしたらいいですかね。
お金はもう、なんか、半ば諦めてるんで。
あ、そうですか。
うん。あるお金を、なるべく使わないようにですからね。
それでいいのかっていうことはありますが、
はい、
まあね、気持ちを切り替えていただいて。
なんかゴールデンウィーク中すごい歩きまくったんですよ、その電車陣とか消しるために、
はい、
そしたらなんか 家から横浜とか歩いたりとか、まあ、川崎近辺に住んでるんですけど僕は、
はい、
その家から新宿とか歩いたりとかしたとか言ったらなんかみんなドン引きしててそれはちょっと歩く距離じゃないんじゃない
っていう、
すごいってなんかそれにかける時間の方がもったいないんではとか言われて、でもそんなことができるくらい時間は持て余していたっていうねなかなか切ないものがありますが、
まあ、実家に帰るしかないでしょうね、おそらくね、今年にあるんじゃないかな、
今年中になんかあるかもしれないですね、そう考えると。
そうですね、
うん、まあなんか、まあ、来月とかまた何か心境に変化があったら、
はい、
話せたらなと思いますけど、
そうですね、
まあたくさんいろいろな、はい、メッセージいただきまして本当ありがとうございました。
ありがとうございます。
やっぱ五月病、まあいろんな形あると思うんですけど、
はい、
やっぱりそれぞれ抱えているものあるんですね。
そうですね、
うん、
いやいやいや、まあ今後ともね、メッセージをたくさんお寄せいただければと思うんですけども
、はい、
それではですね、次回も、メールテーマ設定いたしまして募集したいと思うんですけども、はい、
そうですね、
まあ、6月いつやるかっていうのはまあまあ、10日ぐらいですかね、
10日ぐらいですかね、
やりたいと思っておるんですけども、
はい、
6月のメッセージテーマはこちらです。雨の思い出。
お、
はい、雨の思い出というとですね、まあいい話から良くない話までいろいろありそうですけども、ね、まあ、6月の雨っていうこともありますけども、まあ、6月に限らなくてもいいんですかね。
そうですね、
うん、
まあ、梅雨とかあるので結構雨が降る機会があるので、はい、このテーマになりましたけど、
はい、
別に季節に限らずいろんな雨模様があると思います
ので、ね、はい、
その雨にまつわるエピソードを送っていただけたらなと思います。
はい、前と同じようにメッセージの送り先といいますか、
はい、
ブログに書いていただいてももちろん結構ですし、
はい、
SF さんのメールに、直接やっていただいても構いません、
はい、
メールアドレスは、
sfnomad@good.jp sfnomad@go.jp こちらにも送っていただければ、確認ができますので、何か思い当たる節がある方はぜひ送ってください。あと番組っていうかポッドキャストの感想とかもね、はい、
そうですね、
ぜひお願いします。そうだ、あと新日本昔話にも何かこういうエピソードあるよとか、こういうこの話はいかがですかとかっていうのもあったら、ぜひぜひお寄せいただければと思いますので、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最後1点だけ、ちょっとさっきの新日本昔話につきまして、
はい、
ちょっと訂正がございます。
あら、
まあ、訂正っていうかですね、下切りすずめの話をしている最中に、
はいはい、
ちょっと興が乗ってですね、最後いらないことを言ったんですけども、 エンマーがどうのこうのっていう話をちょっとしたんですが、はい、あれちょっと焦りすぎてね、話がちょっと違う方向に飛んじゃったんですよ。
はい、
あのおすずちゃんが、
はい、
あのエンマー様になるみたいなわけわからないこと言ったんですけど、
そうですね、びっくりしましたね。
そうじゃなくて、そうじゃなくて、舌を切り続けていたすずちゃんが、
はい、
最終的に地獄に落ちて、エンマ様に舌を抜かれましたっていう、そういうね。
じゃあ本当に最終的に額面通り、
そうそうそう、
舌を切られた すずってこと
でもありますし、その因果応報っていうところがこの昔話の教訓なんですよって言いたかったんですよ。なぜかそれがエンマ様になっちゃいましたって、ね、
なんかすごい
わけのわからない
すごい話になりましたね、
そういう感じになりますんで、ちょっと訂正をしてください。
はい、
はい、というところでですね、
はい、
5月のポッドキャスト も以上ということですね。
そうですね、また今回も3つほどお送りしましたが、はい、長い時間お聞きくださり皆様どうもありがとうございました。
はい、
この辺でじゃあ5月のポッドキャストは終了とさせていただきます。ありがとうございました。